この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
本日は、ケアメイクをされている大石佳穂先生にお越しいただきました。大石先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、大石先生にお越しいただきまして、今日はケアメイクですね、
はい、
というものについて、大石先生がされているケアメイクとはどんなものかっていうのをちょっとお話聞いていきます。
はい。
じゃあまずですね、先生、ケアメイクとは、
はい、
先生の方からご説明いただけますでしょうか。
はい、わかりました。ケアメイクというのはですね、まあ名前の通りなんですが、介護の世界でメイクを生かしていこうという趣旨で名前を作ったんですが、もともとお化粧ですね、お化粧をするということが、まあ、人にとってどれだけ心の豊かさとか楽しみとか嬉しいこととかいうのを表現することができますので、それを介護の世界で生かしていこうというようなことでつけました。
なるほど。じゃあ、いわゆるあれですね、本当にケアとメイクがくっついた感じになるんですね、
そうですね、ドッキングしましたね。
はいはいはいはいはい、はい、で、そのケアとメイクがドッキングしたっていうことなんですけども、
はい、
それには何か理由があったというかきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、もともと私理容師ですので。
理容師さんっていうのは髪の毛を
切る、髪の毛を切ったり、はい、そうですね、はい、容姿を美しくするという目的がそうなんですが、はい、でその時にメイクも習いまして、メイクセラピストという資格を取ってるんですね、
はい、
でそれと勉強していくうちにですね、その時には何も思わなかったんですが、
はい、
ひょっとしてこのメイクというのは介護の世界に活かせるんじゃないかと、高齢者の方々に、まあ、メイクをして綺麗になって気持ちよく過ごしていただけるということができるのじゃないかと。でもしくはですね、今視覚障害者のガイドヘルパーという資格も持ってますので、
はい、
目の見えない人にですね、メイクをして、そして外出していただくのがもっと楽しいんじゃないかというようなことを思いまして、で介護の世界にメイクを生かしてもらおうと思いました。
あ、そのガイドヘルパーさんの資格を持ちということなんですけども、はい、それを資格を取るっていうのには何か理由がきっかけがあったんですか。
はい、きっかけといいますのは皆さんまあご存知だと思うんですが、
はい、
ヘルパー2級ですね、これを受講した時に、まあ、受講の途中でまあ講師の方がガイドヘルパーという資格もあるよと。でそれは何なんかなと思ったら、まあ、目の見えない視覚障害者の方を、まあ、外に外出をするということで一緒に連れて歩くということですね、そういうヘルパーもあるんだよということを聞きまして、あ、そういうのがあるのかということで受講しました。
でさらにちょっとこう話を突っ込んでいきたいんですけども、
はい、
そのヘルパー2級の資格を取ろうと思ったのには何か理由があったんですか。
そうですね、うん、私からすると、まあ、ヘルパー2級というのは全然関係ない世界かなと思ってたんですが、
そうですよね、利用業界にいたわけですからね。
そうですね、全く関係ない仕事かなと思ってながら、はい、まあ、実は私の母方の方のおば二人がですね、
はい、
まあ、入院をしても他界してしまったんですけれども、その時にお見舞い行った際に、まあ、何か本当に、ね、看護師さんとかもいろいろなさってくださるんですが、私自身身内として何かできないかなと、おしめの一つも変えてあげれないかなという気持ちからですね、まあ、ぜひともまあ正しいおしめの仕方を学びたいなという気持ちがありましたし、で、まあ、横を見ると母ももう今73歳ですので、ひょっとしてまたおばあさんの後を追っていくような形もシチュエーションもあるなというようなことを察知して、じゃあ今からまあそういう知識でもつけときましょうということで、ヘルパー2級を受講するようになりました。
あ、じゃあ最初はあれですね、お仕事として考えてたというよりは、ご家族の介護や、ケアをしていく上で勉強していきたいなという。
そうです、そうです。うん、きっかけそれですね。
で、そういう思いながらこうヘルパーさんの勉強を始めた中で、うん、またもう一つガイドヘルパーっていうのがあるん
やと。あるよと、はい、知りました。
それは別の資格になるわけですね。
ヘルパー2級と。また別の資格です。はい。
で、じゃあそれもちょっと勉強してみようと。
はい。で、思いましたね。
思って、うん、まあガイドヘルパーの資格を取って実際そのお仕事なりボランティアなりをされたんですか、ね、
やっていきました、はい、すごく興味がありましたので、
はい、
まあ、実際やってみようと思ってやりました。
どんな方たちがこう対象になるんですかね、ガイドヘルパー。
ガイドヘルパーさんですね、基本的に同性介護で介護ですので、私自身はまあ女性の利用者さんというのが多かったんですね、
はい、
で視覚障害者ですから、まあ、お一人では外出するのが非常に怖いと。
あ、じゃあ目の見えない方が対象になって、
う
ん、
そうです。で
その人たちが、まあ、一人で外出できない
ん
ですよね。
そうですね。目が見えないわけですから。はい、まあ、白杖を持って、まあ、歩行訓練とかなさってる方は、ある程度は一人で、動きになりますけれども、やはりまだまだね、家にこもってらっしゃる方とかもいますので、そういった人たちに、まあ、ガイドがいれば、好きなことも外出もできるんじゃないか、お買い物もできるんじゃないか、ということで、そういったことができる資格なんですね。
で実際に何名かの方をご案内したわけですか、
はい、そうですね、させていただきましたね。
どんなとこ行かれるんですか、こんな。
それが本当に驚くことに、はい、まず私がぶち当たった大きな壁がですね、食泊に行きたいと。
え、何ですか、
食泊。
食泊、
食泊っていう
のが、
食べる
博覧会
に行きたいとラジオで聞いて、うんうん、視覚障害者の方はテレビが見れませんので。
あ、そうですね。
ラジオばっかりの情報で彼女たちずっと動いてるんですね。その中で食泊に行きたいということで、まあ人混みの多い中をですね、彼女をこう連れて歩いて、もう言葉で全部説明するんですね。お食事がどうのこの、お好み焼きがあるよ、焼きそばがあるよっていうことを全部言葉で教えないと見えないものですから、
わからないですからね。
そうなんです。でその時にお迎えに行った時に、その女性がですね、このお洋服似合ってるっていうふうに私に聞かれたわけなんですね。
なるほど。自分では見えないですからね。
見えないんです。ですから、うん、何の色が似合うのかというのもわからないですね。感覚、手の感覚だけでお洋服も着てるみたいだったので。
なるほど。この生地はわかるかもしれないですね。
う
ん、手の感覚。ただ、色っていうのは決定的にわかんないですもん
ね。そうですね。あとデザインとかいうのが、似合っているかどうかっていうことをまず聞かれたので、まあ似合ってらっしゃいますよと。でまあ、その方すっぴんだったもんですから、お化粧なさらないんですかって聞くと、いや自分じゃできないのって、見えないからっておっ
し
ゃ
って。そうですよね、なんかイラコついたかなと思っちゃいます
よね。そう思いましたね、その時はね、失礼いたしましたと思いましたね。はい。その時に、じゃあ もしよかったら、私理容師の資格持ってますので、
はい、
髪の毛の整えるのとお化粧させてもらえませんかということでさせていただいたら、すっごく喜ばれたんですよ。もう早く外に行きたいって。
多分その方にとったらそういうことってなかったたんですかね。
そうですね、なかったみたいですね。で、
ま
あ、その方白髪が数本あったんですがね、まあ、30過ぎの女性で、はい、でそうすることもちょっと指摘させていただいたら、あ、私白髪も生えてきちゃったのって、どうしよう、自分で抜けないし、
わかんないですもんね。
この時も抜けてしまいますからね。はい、だからそうしたら、なんか毛染めとかはしないんですかって聞いたら、いや毛染めしたいけど何色が合うかわからないと、どういう風にやればいいのかわからないって、じゃあちょっとお手伝いしましょうかということで、すっごく喜んでくださったんですよ。でそうすると、本当はおしゃれもして外に行きたいとか、もっとこう綺麗になりたいっていう、誰でも女性が持つその気持ちですね、
はいはいはい、
そういったのを叶えてあげれたっていうことが非常に私にとって嬉しかったことだったんです。
それはでも叶え先生も嬉しかったでしょうが、
とっても嬉しかったですよ。
叶えられたその方たちも嬉しかったでしょ
う。すっごく喜んでくださいましたね。もう笑顔満載でしたよね。でも早く外出行きたい、じゃあ今度来週空いてる、来週も行きたい、どんどん外出したいという気持ちがね、出てくるようになったんです。
なるほどね。それまではだから自分の姿がどう外に出るときに、なってるのかっていうのは分かんないわけですもんね。
そうなんです。ですからね、もうはっきりおっしゃってましたね。もう諦めてましたって、言ってたんです。いや、もう諦めないでって。私もじゃあお手伝いするから、自分でできるようになるように、じゃあ練習しましょうかと。いうことから始まりましたね。
なるほど。そこでこう、メイクの技術がこう、だんだんその、介護や福祉の現場で生かされていくってことを、実際に体験されてきたわけですね。
そうです。感動しましたね、本当に。ですから、まあ、晴眼者という目の見える人とかよりもですね、まあ、こういった言い方失礼ですが、
はい、
非常に喜んでくださって、私がおしゃれができる。口紅が引ける、メイクしてるっていう、まあ、自信にもつながってくるんですね。
あれですか、自分でメイクできるって先生おっしゃいましたけど、
はい、
先生がしてあげるわけだけではない。
そうです、はい、やっていただきたいという方には私差し上げるんですけれども、はい、実際にじゃあ先生がいなかったらどうするのって、私一人だったらどうするのっていうお話からですね、そうよねと、そしたらちょっと練習してみるっていう話から、できるなら教えてくださいっていうすごい意欲があったので、
多分その人に自分 でそのお化粧習ってできるっていうのなかったかもしれないですね。
そうですね。そうですね、うん。そうやって視覚障害者の方にメイクを教える、まあ歩行訓練みたいな感じですね。うん、歩くのは教えれても、うん、メイクレッスンとか、うん、メイク訓練っていうのはないんですね。
ああ、でも女性って毎日しますからね。
そうですね。メイク毎日。
まあしない人もいるかもしれないですけど。うん、あのうちの嫁なんかは時間かけてやってますから。
時間かけてますか、生産者ですね。はい、生産者時間かけてますね。はい、
そうそう、だから、うん、まあ女性にとってはそれがまあ、あ、なんていうんですかね、身だしなみ、
そうです、
当たり前、
西洋ですね、
西洋ですね、うん、西洋って言ったら整えるです、容姿を整えるということです。
容姿を整えるということですね。まあ一つの女性としてのね、まあ教養ってじゃないですけど、身なりエチケットですね。
なるほどね、うん、でそういったできるようになるもんですか。
それがね、まあ、うん、訓練次第で彼女たちの美に対する気持ちですね、はい、頑張ろうという気持ちがねできるようになるんです。これが繰り返すと。
なるほど、ね、
もう歩行訓練よりも大変ですけど、うん、やっぱり綺麗になりたいという女性の気持ちですね、うん、そういったのが彼女たちをどんどんこう努力して輝かして、そしてメイクができるようになりますね。
なるほどね、うん、やっぱそれはでもなんか先生のこう経験からあるちゃんとケアメイクっていうのがちゃんとあるんやと思いますね。
そうですね、
繰り返すだけじゃなく何かあるん
ですね。そうですね、ありますね、うん、そして視覚障害者の方にはやっぱり目が見えないので言葉なんですね。
なるほど。
すべて言葉で説明をする。うん、どのように手の位置がこう、口がこう、角度がこうですね、口角の位置がここっていうことを、あの言葉とあと手の感覚で覚えていただくんですね。
なるほど、ね、
だから手がハケであったりメイクのチップであったりメイク道具なんですよ、彼女たちの。そういった形で手で教えますね。
なるほどね、わ、うん、かりました。そのケアメイク、あの先生これからも頑張っていただきたいんですけども、はい、今後の何かあの展開とか、はい、その、何かお持ちでしたら教えて。
あ、はい、ですね、今あの言いましたように生徒さんたちというのは視覚障害者の女性が多いんですけれども、はい、彼女たちはですね、あの盲学校に行ってらっしゃる方はほとんど新旧の国家資格とあんまの国家資格をお持ちなんですね。
あ、新旧師さんのね、
はい、はい、それを生かしてですね、まあ私ができることは何かと考えましたら、エステティシャンですね、エステの技術をひょっとして彼女たちに教えてあげれば、うん、彼女たちのその資格をもっと生かすことができるんじゃないかというところに着目したんです。
なるほど、あの同じこうエステも全身ですからね。
そうですね、
上からもう顔だけじゃなかったりしますもんね、
う
ん、
そうですね、全身ボディしますね。
うん、ですからあのあんまの方たちもね、全身をこうやるわけですよね。
そうです、ツボとか脈絡とか全てもう学習してらっしゃいますので、で実際に鍼灸やってらっしゃる方なんかでもね、もう毎日毎日お客様の体に触れてるわけですから、まあ、ひょっとして女性のお客様がいらっしゃった時にエステができますよというサービスがあったら、もっとプラスアルファのことができるかなというふうに思いました。
なるほどね。でそのエステ、まあそれは相手をきれいにしてあげるっていう行為ですから、また女性としての喜びっていうのもあるかもしれない、
ね、ありますね、うん、確かに。
なるほどね。じゃあ、そういった形でまたそういうのがあると活躍の場にもなりますもん
ね。そうですね、就労の役にも立つことができますし、うん、で彼女たちのその生き生きした社会にデビューできるということにもなるかなと思いましたので。
わかりました。今日はケアメイクの、大石佳穂先生にお越しいただきました。はい、先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。